皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。京都ひと町出会いもんの番組が11月もまたスタートしましたが、11月ということでやはり秋めいてまいりましたけれども、京都の街中もですね、これは今日に限ってたことではないですけれども、ものすごく観光客の方が今たくさん来られてますね。で、街中をこうちょっと歩いてみましょうというイベントも盛りだくさんなんですけれども、その中でやはり先日のガツンと冷え込んだことがあったから余計なんやと思うんですけれども、今木々がちょっとずつやっぱり紅葉が始まってまして、で、皆さん紅葉と言いましたら、やはり代表的なことで、ところで言うたら、嵐山であったり、東山であったりとかするわけですけども、案外街路樹も結構綺麗なんですよね。ただ、これはね、皆さんちょっとお気づきかもしれないですけど、意外にイチョウの木の街路樹って結構植わってるんですよね、京都って。京都だけじゃないのかな。それで、そのイチョウの木がもうすでに、紅葉始まる前に丸坊主になってる残念な木も要さんありまして、これね、イチョウの木ちゃうかったら切られへんのちゃうかなっていうようなこともちょっと若干考えながら今日は来たんですけれども、今日はどんなこと思いながらこちらに来られたんですか。今日のパートナーです。
はい、皆さんこんにちは、建築士会の斉藤です。
斉藤さんはお仕事で設計をいろいろされてるますよね。
はい、
木を植えたりとかする計画もされますよね。中には
しますね。
何を植えることが多いんですか。
僕はね、花水木が好きで、ね、
花水木いいですね。
好きでね、なんとも白にするかピンクにするか、
それ悩ましいですよね。
悩ましいです。でいつもめでたいので両方入れるんです。
両方入れとく、はい、なるほど。花水木の街路樹、ちなみに三条の、川端のあたりから東大路とか東山の方にかけて街路樹が花水木なんですよ。
あ、そうですか。全然気づかなかった
です。見てください。ちょっとね、得した気分になりますよ。
すごいですね。
ねえ、はい、はい、皆さんの周りの紅葉の木はいかがでしょうか。またいい情報があったらお知らせください。今日はこんな感じで進めていきます。はい、ただいま三条のコーナーです。このコーナーはですね、三条通りに関係するいろんな方にお越しいただいて、その人のお話を聞こうという、そういうコーナーなんですが、今日はですね、ヘア&スパサラの京都三条店アシスタントをされていらっしゃいます岩本博美さんにお越しいただきました。岩本さん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
ヘア&スパということで、早い話が美容室って言ったら年配の方は分かりやすいかもしれませんけれども、場所の方はこちらはどちらになるんでしょうか。
三条通りの、東の通りのところで、河合塾さんの隣のマンションの1階になります。
はい、そうなんですよね。で私たちも今度はここのお店に出てもらおうって言った時に、マンションのって言ったんですけれどもちょっと豪華な綺麗な高そうなマンションですね。
はい、
そちらに入ってらっしゃるということで、河合塾が昔からありますから、そちらの方が分かりやすいかもしれませんけれども、こちらできたのはまだ新しいんですよね。
そうですね、2008年の8月に美容室自体はオープンさせていただきまして、今年の8月1周年を迎えました。
はい、その中で、ちょっと実はちょっと面白いお店といいますか、面白いなと私思ったのが、スパマッサージとかに結構力を入れてらっしゃるということで。
はい、はい、そうです。
当然ヘアカットとかもされてるわけですけれども、それと合わせてマッサージ。
はい、はい、そうですね。
ヘアマッサージっていうかヘッドマッサージっていうんですか
そうですね、一応エステとかネイルとかもする予定ではいるんですけれども、今のところはヘアの方でさせていただいてまして、でヘッドマッサージですねをさせていただいてます。
これは、具体的にはシャンプーをしながらマッサージをするというのではなく、さらにそれ通常のよくするシャンプーとかじゃなくて、プラスアルファちょっと。
はい、そうですね。
どんな感じになるんでしょうか。
普通のシャンプー自体もマッサージを交えたシャンプーでさせていただいてるんですけど、ヘッドスパと言いまして、頭皮のケアを と、あと髪の毛のケアですねをしながら、さらにあのリラックスをしていただきまして、日頃の疲れをちょっと癒していただこうという感じのメニューになってます。
その癒していただこうというそのモットーがその、反映された会のような実はお店というね、あのラジオ聞いてる方にはちょっとねこれ難しいんですけれども、南国の楽園をテーマに作られたということで、はい、色調としましてはちょっとあの硬い金属的なものお店ではなくって柔らかい木質調のそういうお店になってると言ったらいいんでしょうかね、
はい、
であのここにお写真もあの持ってきていただいてるんですけれども、中庭があってスペシャルシートみたいなのがあるんですよね、
はい、そうですね、奥側の席の方がソファーの席になってまして、結構あのゆったりと座っていただける感じになってます。
これ例えばお仕事帰りにあの来られるお客さんもたくさんいらっしゃるわけですよね。
はい。
じゃあもう夜ですよね結構。
そうですね、結構遅く、まあ、そんなに遅くはないんですけれども、まあ、最終がカットでしたら8時までの受付になっているので、お仕事帰りとかでも気軽に寄っていただける感じになってます。
ほんまに遅いですね
そうですね
それはあのお仕事されてる人に本当にありがたいお話で、
はい、
でじゃ あの8時からカット始まりました言ったら、はい、終わるの結構じゃあお店は遅いんですか。
そうですね、日にもよるんですけれども、でもそうですね、9時とか9時半ぐらいですかね。すごく遅い時だと、まあ、10時ぐらいまでお客様がいらっしゃったりとかっていうのはあるんですけれども、
これじゃ あのそういう夜の三条通りをよく知ってらっしゃるわけですね岩本さんはね
いやそんなに
いや、はい、私ねやっぱりあの三条通りってあの昼間今のこんな時間でもそうなんですけれども、たくさん人が歩いてらっしゃる、それはそれで面白いんですけれども、夜ってやっぱりムーディーやと思いません？
そうですね、結構おしゃれなお店とかが多くて、あとなんかカフェとかも結構遅くまでやっててびっくりしたんですけれども、結構オープンな感じのカフェとかが多くて、
ね、
外まで音楽が漏れてたりとかして、結構いいですね。
でお店が開いてるところはもちろんそうやってね、あのいい感じでお店やってはるんですけど、そうじゃなくてもお店閉めはった後でもなんかいい感じですよね。
そうですね。
閉まってんねんけど、やっぱり完全に閉め切ってしまうんじゃなくって、はい、その中の雰囲気がまだ外にこう染み出てくるようなお店になってて、だからこちら の, あのお店の写真もそうやなと思ったんですけれども、ずいぶんなんかオープンな感じに見えるんですが、その雰囲気的に
雰囲気そうですね、結構あの広さが外から見るよりも広いので、うん、結構皆さんびっくりされるんですけれども、うん、あの外から見た時に少しちょっと分かりにくい、なんか看板は出てるんですけれども、
うん、町屋のような要素があると言ったらいいですかね
なので結構あのあどんな感じなんやろうって思われる方多いんですけれども、意外と広くてびっくりされる方も多いですし、やっぱりあのリラックスしていただいてますし、はい、
であのこのヘア&スパサラというあの京都三条店と申しましたけれども、はい、結構たくさんお店があるんですね。
そうですね、はい、
ご紹介させていただきますと、滋賀県に12店舗あって、京都にも4店舗、これは三条店含めて4店舗ですよ ね、
そうですね、はい、
合計で16店舗もあるという、結構あのたくさんあちこちにあるんで、あの他のお店も、サラという名前が共通してると考えていいんですか。
いや、あの名前自体はアイムという名前で、サラというブランドでさせていただいているのが京都の三条店と、あと滋賀県の近江八幡のお店の2店舗になります。
近江八幡、はい、えらい距離離れますね
そうですね
そっか、はい、それ以外にもあのいろんなお店があるわけですけれども、はい、今岩本さんはあの働き出してまだちょっと日が、1年目ということで。
そうです。
他のスタッフの方ともじゃあ日々研鑽を積んでらっしゃるわけですねうんと言わないですか。
いい
他のあのいろんなそういう数あるお店の中で、だいたい働いてらっしゃるそのスタッフの方っていうのは女性が多いんですか。
いや、 男性のスタッフさんも結構いらっしゃる、ね、詳しくは分からないんですけれども、半々ぐらいじゃないですかね。うん、
お客さんもこの三条店に来られるお客さんも半々とかが多いんですかね。
そうですね、お店は女性の方がやっぱり若干多いですね。はい、
その男性の方もそのスパというそのマッサージを受けられるっていう方もいらっしゃる。
はい、結構やっぱりお仕事でお疲れの方とかがお仕事帰りにカットとヘッドスパ
で、男性の方もいらっしゃるということですね。はいはい、これ寝てしまいますよね、間違いなく。お仕事帰りに来られたら、
はいはい、たまにすごい爆睡熟睡をされてる。
起こすときどうしはるんですか。しばらく寝かしてあげるんですか、それとも。
いや、すいませんと思いながら、うん、お疲れ様でしたって
肩揺らしてみたりして。
あ、肩はさすがに揺らさないですけども。はい、
そうですよね。それはもうそれを求めに来はる人ですもんね。
そうですね。
そっか、いいかもしれませんね、斉藤さんね。こう徹夜明けなんかどうですか。激震かもしれませんね。
明け方まで仕事してますね。
激震ですね。僕多分10秒また寝れますね。
10秒あったら。なるほど。その、マッサージをね、はい、されるその技技術っていうのももちろん必要になってくると思いますし、
はい、
ヘアカットする技術っていうのもいろいろあると思います。その、なんて言うんでしょう、やり方っていうのは受けて、私たちサービスを受ける側だけなんでちょっとよくわからないんですけど、それを勉強する仕方っていうんですか、
はい、
その学び方っていうのはマッサージなんかに関してみるとすごく難しいことかなと思うんですが、はい、どうされるんですか。
先輩の方々に教えていただいて、うん、やっぱりそういうマッサージであったりとかシャンプーとかのレッスンは、うん、アイモデルで、
アイモデルと言いますと、
はい、お互いにやり合いっ子ですね。はい、うん、で練習していきますね。やっぱりツボの位置であったりだとか力加減とかもやっぱりちょっと間違えると
全然違う、
そうですね、
全然気持ちよくないって
なるので、やっぱりそういうところはしっかりと教えていただいてます。
カットやったらそのハサミをこう髪の毛取って、でそうやって切ってっていうのは横から見られますけど、
はい、
ね、受け方って人それぞれ案外違うのかなと思ったりするので、はい、その辺は一緒なんですかね。そのツボの位置がこの人とあの人違うとかそういうことは、
大体の位置は一緒なんですけども、うん、やっぱりこう形によってちょっと変わってきたりとかはしますね。
性別によっても変わったりとかそういうのもないですか。
あ、位置ですか。あと、
うん、気持ちいいと思う人と思わない人っていう。
やっぱり痛いって思われる方もいらっしゃれば、
うん、
もうちょっと強く押してっておっしゃる方もいらっしゃるので、
結局やって結構体力仕事ですよね。そしたらね、
そうですね、結構マッサージとかはそうですね、すごい力の強いのが好きな方、
必要な時は、
はい、だと結構終わったら汗じんわりとかいてたりとか
いろいろなって私をマッサージしてみたいな
逆にしてもらいたいと思いながら
そうですか、
はい、
今ヘア&スパサラさんでは、
はい、
今何人の方が今働いてらっしゃる。
今は、スタイリスト4名でアシスタント4名の合計8名で、はい、働かせていただいてます。
でその方々で、三条界隈で、歩いてるお客さんとか見て、
はい、
あ、こういう人が多いかななんていう話はしてますか。お客さんとか例えば三条中心に来られるわけではきっとないんですけれども、はい、どういう感じでいつも街とか歩いてらっしゃいますか。
街を歩くですか。
はい、通勤の時だけですよね。
そうですね、うん、通勤の時だけですね。でしかも駅から近いので
もうすぐお店に着いてしまうから、
はい、
それがまあお店の強みでもあると思うんですけれどもね、はい、確かに、お池の駅から、
はい、
徒歩で4分。
そうですね、出口から
4分、はい、 ということなんで随分近いわけですけれども、はい、あの今なんかは何でしょう、昼間なんかも観光客の人がいっぱい三条通りに来られてますから、はい、車ももちろん通るんですけれども、歩いてある人が随分多い通りですよね、
はい、
もうフラフラと入ってこられる方もいらっしゃるんですか？
いらっしゃいます。前にチラシを置いてあるのでやっぱり気になってこうチラシ手に取ってもいただいて、でそのままご来店
します、
はい、してくださる方もたくさんいらっしゃいます。
そうですか、
はい、
なかなかそのムーディーなお店の、ね、はい、この雰囲気を三条の通りの方にもこうじわじわっとこう広げていただくなんか仕掛けをねまた引き続き、はい、出していただいて、
はい、
ぜひぜひ楽しい三条通りをまた私たちも楽しませていただけたらなと思います、
はい、
またお店の方に寄られる時には河合塾の隣っていうことで、
はい、
そうですね、皆さん行かれればいいかなと思います、
はい、
それではここで一曲お聴きください。マイク・マイニエリでサラズ・タッチ。続きまして、司会員紹介、あれ言えてないですね、紹介コーナーです。はい、
はい、本日はですね、長勝彦さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
長さんも建築会のメンバーで、まちづくり委員会、特に、青年フォーラム担当ということで、本日イベントのお忙しい中来ていただきました。はい、イベントのことは後ほどお聞きするということでですね、まずはお仕事についてということでお聞きしたいんですが、設計事務所ですが、どういった形のお仕事をされてます
か？主に住宅の設計が多いですね。まあ、得意な分野としては前の事務所が特に共同住宅が多かったんで、得意分野としては共同住宅になります。はい、
なるほどね。なんか特にこう意識してこんなモットーというかデザインをやってますよっていうのはありますかね？
モットーというかなるべくシンプルですっきりしたものですね。あまり凝ったことはしないようにしています。はい、
今ねやっぱり京都は景観がどうこう言われるんでデザイン的な規制も多いと思うんですけど、その辺のこう馴染ませ方とかなんか技持ってあります？
いや、馴染ませ方とかいうのはやっぱりわからないですけども、今京都の町屋調査っていうのをやってて、はい、それにも僕ちょっと参加してて、今まで何にも思わなかったんですけど、自分でやるようになると町屋ってかっこええなと思うようになりました。はい、まあ、都市がいったんかもしれないですけどもあ、かっこいい、それが町に馴染んでるもんやなっていうのがわかるようになりましたね。はい、
やっぱり京都の町っていうのはやっぱりそれでずっと形成されてきましたので、その辺がベースになってるんやなと、僕もやっぱり建築の仕事やってからじっくり見るようになって、やっぱり町屋って構造を見せながら、
そうですね、
機能的にも、ね、そうですね、美しいというか、
住んでおられる方に聞くとこんな住みにくいもんないでってはっきり言われますけどでもかっこはいいですし、やっぱり人間ですから自然のもんで作ったもん、木や土や、やっぱりそんなもんで作ったもんっていうのは安心するっていうか、なんかホッとするところがあるんやと思いますね。
あ、なるほど。それこそこう町屋をリノベーションというか、はい、してカフェとか、はい、先日も実はそういう喫茶店に行ってきたりとかしましたけどいいですよね。
そうですね、落ち着きますしね。僕自身は親父が車間屋やったんで、特にその土塗ってあるもん、そのクロスとかそんなんじゃなく、やっぱり人の手で塗ったものとかの建物はやっぱり好きですね。
設備的なことっていうか、寒いのにはちょっと弱いかなっていう感じがしますけど
そうです、ね、
まあ、夏涼しくうまくできてますよね。なんかこう特に好きな建築家とか建物とかおありですか？
こんな景観のこと言うてるんですけども
ちょっと振り方ありやったから
振りですけども、丹下さんがやられた代々木体育館、
あれ
がすごく好きで、
はい、
東京行ったら大体見に行くんですよ。
ああ、そうですか。
はい、見に行って一番初め行った時には、うん、建築やってるんですわって言ったら中入れてくれはりましてね、中入れてもらって、ちょうどその時がね、浜崎あゆみのコンサートの日やって、そのリハをやっておられたんですけど、リハには見せてもらえないんですけど、音は全部聞こえるとこを、向こうの人に入れてもらいました、ね。はい、
まあ、今回オリンピック残念ながら東京取れなかったですけど、あそこは利用予定
やったんですか、ね、いやちょっとわからないですね。
ですかね。なんか、まあ、丹下さんの建築復活するなと思いながら気にしてたんですけど、ああそうですか、はい、やっぱりそれは東京へ見にだけ遊びに行かれるんですか。
いや違います。なんかで行った時に寄るようにして、あ、なんかかっこいいんですね。まあ、京都会館にも通じるものはありますけど、
なるほど、
はい、設計された方は違いますけど、なんかやっぱりかっこいいんですよね、見てて、はい、
まあ、実は僕も東京はちょいちょい昔好きで建物見に行ってたんですけど、新高輪プリンスホテルが村野さんの設計で、
はい、
新建築に乗りましてね、はい、どうしてもアコヤ街の、はい、天井とかホール飛天が見たくって、
そうです、ね、
先のその長さんの話と一緒で、僕実は建築の勉強してますって言って飛び込みで行ったら、はい、宴会の人が全部電気つけてくれはりまして、
そうですか、
ものすごく感動したんです、はい、
そうですね、僕も新婚旅行で東京行って、その高輪プリンス行って、はい、行ったんですよ、で、飛天ちょうどその時はなんかやられてたんで見られなかったんですけど、その飛天が見たさにどこのホテル泊まるでとりあえず高輪プリンス撮りましたね。
なんかね、建築の設計の仕事をやってる人間ってどうもやっぱり似通ってそういうとこありますよね。
そうですね。
まあ、
周り理解します
って、大抵でも僕らはこうやって盛り上がっちゃうんですよね。そうだよねみたいな。
そうですね、もう
まあ、お仕事はそうやって、どうしても設計事務所は漫画家のアシスタントと近いぐらい深夜仕事が多いと思いますが、長野、
ね、
その気分転換は普段どうされてるんですかね。
まあ、そうですね、音楽が好きなんで、はい、まあ、音楽聴いたりギター触ったり、あとライブハウスに聴きに行ったり、はい、まあ、その中でもタクタクとか京都でしたら十徳が、
はい、
まあ、蔵を再生した、あ、まあ、もう三十何年前に言えばリノベーションコンバージョンした建物ですよね、
うんうん、そうですね、
はい、とか行くのが大好きですね。
蔵ですから音の問題っていうのは全然 OK ですかね。
そうですね、十徳とかは特にもう西陣の町屋の中で結構近所からは昔は言われたらしいんですけど、もう今は最近はないみたいですね。20センチ以上壁厚はあると思いますよ。はい、土壁で、
まあまあ、それでもうライブをガンガンやってるという感じですね。
そうですね、
まあ、さて今日は、イベントがあったということですが、ちょっとその辺の、はい、どんな感じやったかという、まあ、建築士会が協力してしていますので、PR というか、まあ、もうすぐ終わりましたけど、お話しいただければと思います。
もう終わったかなっていう感じですけど、はい、今日、小学生のお子さんと、まあ、お母さん、お父さんをと一緒に、街中を歩いてもらって、探検隊という形で歩いてもらって、まあ、クイズが三条通りに問題がいくつか出てまして、それを、終わらせてもらって戻ってきてもらうと、参加賞を出すというイベントやったんですけども、まあ、午前中からの僕は担当やったんですけど、ちょっと客足が少なかったんですけども、たった少なかったんですけど、一人だけね、このイベントに参加するんじゃないんですけど、おばあさんが建築士会の上り見て、建築士の人ですかって聞かはるし、はい、そうですって言って言うたら、はい、この建物は文博の建物ですけど、辰野金吾さんの建物ですかって聞かはったおばあさんやったんですよ。
なんで知ってんやろうっていうか
そうですって言うたらあ、そうですかって言って中入っていかはったおばあさんが一人やったんで、
へ、
それがちょっと感動的でしたね、はい、
大変なイベントでしたね。お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。
はい、今月はですね、最初オープニングの時も言いましたけれども、11月は芸術というテーマで、今月はいろんなゲストの方を お招きする予定になっておりますので、また今月来週からですね、お楽しみにしてください。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。ありがとうございました。それではさようなら。